新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は6月の12日金曜日です。今日のニュースいきましょう。バイナンスチャリティ財団とグラコネが日本のブロックチェーン企業と共同で日本全国の医療機関を支援するチャリティ企画クリプトエイジストコビドジャパンを発表。バイナンスが BTC-USD の四半期先物の取り扱い開始。アメリカジェミナイがゴールドマンサックス元幹部を採用しアジア進出の動きを加速化。マウントゴックス元 CEO のマルク・カルプレス被告のデータ改ざんの罪が2審も有罪判決。アメリカ流通標準化団体 GS1US のブロックチェーンを利用した食品トレーサビリティの概念実証第1フェーズ完了。HSBC の政治的役割は香港を飛び越えて人民元の国際化にも拡大化。
一つ目のニュースは、暗号資産取引所を運営するバイナンスが設立した慈善団体バイナンスチャリティ財団と暗号資産を活用した寄付プラットフォームキズナハブを運営する株式会社グラコネがマッチングドネーションハッシュタグクリプトアゲインストコビドジャパンを共催することを6月12日に発表したというニュースです。ハッシュタグクリプトアゲインストコビドジャパンはこのキャンペーンにパートナーとして参加する日本のブロックチェーン企業が集める暗号資産等による寄付金額と同額をバイナンスチャリティ財団が寄付するというものです。ハッシュタグクリプトアゲインストコビドジャパンで集まった寄付額は日本全国の医療機関に寄贈する医療用マスクや防護具などの購入資金として活用されます。日本のパートナー各社はこのキャンペーンに合わせて提供する専用のイベント、コンテンツ等を通じて寄付金の受付を行い、バイナンスチャリティ財団と合わせて約500万円の寄付金額を目標に掲げ、全国の医療機関の支援活動を展開していきます。ハッシュタグクリプトアゲインストコビドジャパンの日本のマッチングドネーションパートナー企業8社、教育コンテンツパートナー1社とともに寄付金の募集活動を6月13日以降随時開始する予定です。なお、私たち新しい経済もマッチングドネーションパートナーとして参加しております。日本のマッチングドネーションパートナー企業8社と教育コンテンツパートナー1社を紹介していきます。マッチングドネーションパートナー企業は、ダブルジャンプ東京株式会社、クリプトゲームス株式会社、アクセルマーク株式会社、アニーク株式会社、株式会社ライム、株式会社幻冬舎、株式会社クオン、リンカー株式会社、そして教育コンテンツの提供はテックテクが行います。
続いてのニュースいきます。暗号資産取引所バイナンスが新たに BTC-USD の四半期先物の取り扱いを開始することを6月11日発表しました。 BTC-USD の四半期先物商品はバイナンスの先物商品を取り扱うプラットフォームバイナンスフューチャーズのウェブ版の取引インターフェースにて売買が可能になります。なおモバイル版については後日提供される予定ということです。また同商品のレバレッジは最大125倍に設定がされています。なお、この四半期先物取引商品は有効期限と決済日が設定されたバイナンス初のデリバティブ契約となっています。対応期間の四半期、つまり3ヶ月後の最終金曜日を有効期限とし、ビットコインで現物決済がされるということです。なお、この商品にはラベルが設定されており BTC-USD クォータリー0925となっているんですが、こちらの場合は有効期限が2020年9月25日午前8時世界協定時間という意味となるそうです。補足をします。先物取引とは将来のあらかじめ定められた期日に特定の商品、原資産を現時点で取り決められた価格で売買をすることを約束する取引です。今回の BTC-USD ペアの四半期先物商品であれば、期日が3ヶ月後の最終金曜日に現時点の価格で BTC-USD の売買を行うことになります。
続いてのニュースは、アメリカの暗号資産取引所のジェミナイがゴールドマンサックス元幹部の採用とシンガポールでのライセンス取得を計画していることを明かしたとメディアザ・ブロックが報じたというニュースです。ジェミナイはゴールドマンサックスの幹部であったジェレミー・ウンチをアジア地域のマネージングディレクターとして採用し、同社のアジア太平洋地域への進出の動きを加速させております。ジェレミー・ウン氏はゴールドマンサックスで香港とシンガポール地域の証券部門の責任者を務めていたとのことです。 またジェミナイはシンガポールの金融規制当局であるシンガポール通貨庁 MAS マスからシンガポール国内でのライセンス取得も計画しているとのことです。ちなみにマスは2020年初頭にシンガポール国内で営業するすべてのクリプトビジネスにマスへの登録と金融ライセンス取得を義務付ける新しい決済法を可決しております。ジェミナイの広報担当者はメディアザ・ブロックの取材に対して、私たちは今年の初めにシンガポールでライセンスを申請する意向を示していました。今ではライセンスを申請するための要件が整ってきております。またそのためにチーフコンプライアンスオフィサーを雇用しましたと答えております。補足をします。ザ・ブロックの取引量指数によると、ジェミナイの世界全体での取引量シェアは 0.81% に及ばないことが明らかになっております。2020年5月のジェミナイの取引高は8億6230万ドルで、コインベースは111億5000万ドルとなっております。なぜジェミナイの取引量が低ボリュームなのかという疑問に対して、クリプトマーケットメーカー B2C2 の創設者であるマックス・ブーネン氏はザ・ブロックの取材に対して答えております。これまでジェミナイは機関投資家のためのサービス提供にフォーカスをしてきました。市場に存在する機関投資家の多くは、従来の金融市場と同様に OTC 取引、店頭取引を好む傾向があるので、リテール取引のように取引量に表されないのです。と答えております。一方でジェミナイは、チェインリンク、ベーシックアテンショントーク、DAI などリテール投資家向けの通貨をリスティングをしたこともあって、戦略変更を行っている可能性もあります。アメリカ国内の機関投資家向けの暗号資産ビジネスは一旦飽和をしていて、アジア、ヨーロッパ市場へ参入が激化しているような流れを感じております。
続いてのニュースいきます。現在民事再生手続き中の暗号資産取引所マウントゴックスの元 CEO であるマルク・カルプレス被告が、取引システムのデータ改ざんについて第2審でも有罪の判決を受けたことを6月11日日経新聞が報じました。カルプレス被告は2013年2月から9月の間にマウントゴックスの取引システムに接続し、被告自身の口座に3350万ドルが入金されたようにデータを改ざんしたとして、私電磁的記録不正作出同強要罪に問われ、2019年3月に第1審の東京地裁で有罪判決を受けていました。なお、この1審で被告側は、口座の残高を増やしたことは会社側の意思に沿っており不正ではないなどと主張をしていたということです。そして2審である東京高裁の控訴審判決では、懲役2年6ヶ月執行猶予4年とした1審の東京地裁の判決を支持し、被告側の控訴を棄却しました。裁判長はこの判決理由を、マウントゴックス社の意思として示された利用規約に反する行為だったとして、一審同様に罪が成立すると判断し、その上で過去に行った架空のビットコイン作成の隠蔽工作の一環で口座残高の水増しに及んだと指摘をしたということです。なお、顧客から預かった資金をめぐる業務上の横領については、一審の無罪判決を検察側が控訴を見送り、被告の無罪が確定しています。この一連の裁判については、2014年2月28日にマウントゴックス社から民事再生法の適用申請と受理が発表されたことから始まりました。この発表の際に、マウントゴックス社が2011年よりハッキング被害を受け資金を流出しており、約75万 BTC と自社保有分の約10万 BTC、そしてユーザー保有分の約75万 BTC、さらに預かり金の約28億円が失われたことも同時に公になりました。その後、2014年4月にはマウントゴックス社の破産手続きが始まり、それから1年以上が経ち、2015年8月にはマウントゴックス社の元 CEO マルク・カルプレス氏が逮捕されます。一部預かり金の横領やシステム不正操作の疑いなどの罪が疑われたためです。そして2016年7月に釈放され、2017年7月11日には初公判が開かれました。そして2017年7月26日にはマウントゴックス社のシステムにハッキングをした容疑でロシア人男性が逮捕され、2019年3月に預かり金の横領については無罪判決となっています。被告側弁護士は、控訴発表の際にカルプレス被告は利用者のリスクを削減しようと努めていただけと述べており、そしてカルプレス被告も今まで一貫して無罪を主張しています。なお、日本では三審制のため、被告が今回の二審での判決を不服として上告することができます。この上告が棄却されなければ最高裁判所での裁判を行うことができます。続いてのニュースいきます。アメリカ流通標準化団体 GS1US がブロックチェーンプラットフォームを利用した食品トレーサビリティの POC 概念実証の第一フェーズを完了したことを6月11日レジャーインサイツが報じました。この GS1US はサプライチェーンのコード管理及び標準化活動を行う国際機関 GS1 のアメリカのメンバーです。この GS1 の本部はベルギーの首都ブリュッセルにあり、現在 GS1 には世界110以上の国地域が加盟をしています。 今回発表された POC の第一フェーズで使われたのは IBM フードトラスト、ripe.io、フードロジQ、SAP のプラットフォームです。フードロジQ と SAP のプラットフォームではブロックチェーンだけではなくクラウドなどその他の技術を利用したプラットフォームも使用がされたということです。なお IBM フードトラストはアメリカ IBM が開発元のハイパーレッチャーファブリック基盤で開発がされており、アメリカ食品技術スタートアップの ripe.io のプラットフォームは R3 社のコルダエンタープライズを使用してマイクロソフト Azure によって開発がされています。今回行われたこの POC では、より迅速かつ効率的な食品リコールを可能にするために、水産物サプライチェーンにおける GS1 の規格 EPCIS を使用した実験が行われたということです。この EPCIS、エレクトリックプロダクトコードインフォメーションサービスは、電子タグを用いて可視化のシステムを作る場合に役立つ GS1 の標準仕様です。EPCIS によって企業内及び企業間で可視性イベントデータの作成と共有ができるということです。電子タグやバーコードを読み取った場合でも EPCIS サーバーにデータを蓄えることが可能ということです。そして POC で実証がされた結果なんですが、一つ目が先ほどお話しした4社の各トレーサビリティプラットフォームが標準に基づいた物理的なイベントデータを作成し共有することができたということです。そして二つ目が各プラットフォームは共有されたデータを消費して製品のトレースを構築することもできたということです。なお3つのプラットフォームでは分散型台帳を活用し、1つはデータのためにクラウドベースのストレージを利用したということでした。そして POC の第2段階以降はサプライヤー、流通業者、小売業者、外食企業などの業界参加者に EPCIS を導入して実証を行っていくということでした。
続いてはイギリスの金融グループ HSBC の香港への政治的役割は香港を飛び越えて人民元の国際化にも拡大してきているという内容の記事をレジャーインサイツが公開したという内容を話します。記事によると、現在香港では HSBC のアジア太平洋地域の CEO、ピーター・ウォン氏が中国の香港向け国家安全保障法の草案を支持したことが批判の的となっているとのことです。HSBC は香港ドルの発券銀行であり、中国のデジタル人民元プロジェクトにも携わっている側面があります。HSBC のデジタル人民元への動きを振り返ると、2019年9月に HSBC 香港がブロックチェーン技術を活用したトレードファイナンスのパイロットプロジェクトを発表した際に、ブロックチェーンを使った最初の人民元建ての信用上取引であることを誇らしげにしていたとのことです。レジャーインサイツでは、中国が人民元を国際化し、ドルの優位性を低下させるというより広範な戦略の一環として、広東省、香港、マカオのグレーターベイエリア GBA における人民元建て貿易取引の割合を増やすことを目標としていると伝えられております。実際に HSBC の香港マカオのグローバル貿易再建金融部門の責任者であるジニー・イップ氏は次のように2019年の HSBC のプレスリリースにコメントを記載しております。コメントを読みます。ブロックチェーンを活用した画期的な取引は、広東省、香港、マカオのグレーターベイエリア GBA のビジネス成長の起爆剤としてのブロックチェーンを推進し、貿易通貨としての人民元を強化するものです。HSBC は、また人民元ビジネスの国際的なリーディングバンクとして認識されています。HSBC は50以上の市場で人民元取引を行っており、6大陸で人民元取引を決済した最初の金融機関です。補足をしていきます。香港で大規模デモが行われている要因となっている香港国家安全法に関して説明をしていきます。現在香港は中国の特別行政区という立場です。そして香港の憲法に相当する香港基本法では、香港国家安全法の導入や適用に関する解釈権を中国の全人代の常務委員会に委ねられております。2003年に香港国家安全法の立法化に関する大規模デモが現在と同様に行われました。香港国家安全法には、香港にとっての中央政府である中国に対する反逆、国家分裂、反乱の王道、中央政府の転覆、国家機密の漏洩につながる行為の禁止に加え、中国大陸で禁じられている組織への規制などが記載されております。つまり香港は国家として言論、経済の自由が失われることとなります。今回の論点は、香港の政治的、経済的基盤である香港ドルの発券銀行である HSBC が中国政府を支持していることにあります。HSBC がデジタル人民元に関わっていることは確かですが、香港のブロックチェーン関連プロジェクトに関わっているかどうかは定かではありません。香港関連のステーブルコインのニュースとして、5月21日にセコイアチャイナの創業者でマネージングパートナーのニール・シェン氏が中国共産党が主催する中国人民政治協商会議で香港が独自のクロスボーダーステーブルコインを発行する提案を行ったことが明らかにされております。 香港独自のステーブルコインとデジタル人民元のどちらの通貨が香港で主権を握るかによって香港の行く末は大きく変わると考えられます。
はい、本日のニュースは以上となります。このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。ぜひサイトの方も見に来てください。本日ご紹介させていただいたニュースも記事として上がっております。サイトの方は新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。また私たち新しい経済編集部では公式ツイッターも運営をしております。公式ツイッターでは記事の追記等で再度更新した場合など告知をしていきますので、ぜひフォローよろしくお願いいたします。また LINE 公式アカウントもやっておりまして、そちらでは新しい経済の公式情報をお届けしております。 LINE 公式アカウントもサイトの方から簡単に登録できますので、ぜひ登録いただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。